一般質問。11月18日、21日、22日、24日に23名が区政一般について質問しました。その一部用紙をお知らせします。ここで会派名と略称をお伝えします。杉並自民区政クラブは杉氏、杉並区議会公明党は公明、民主社民クラブは民社、日本共産党杉並区議団は共産、生活者ネット緑の未来はネミ、自由民主党杉並区議団は自民、無所属区民派は無区、創新は創新、みんなの党杉並は民、無所属は無、共に生きる杉並は共生。この後は略称でお伝えします。小中学生に自然体験学習を、区西北部にコミュニティバスを。質問者は浅井邦夫、杉氏。未来を担う小中学生の自然体験が少ない。環境学習では自然を学ぶのではなく、自然から学ぶ学習が重要です。自然体験に区外区民施設である群馬のコニファー岩櫃のカモシカが見られるキャンプ場利用を。
お答えします。自然体験の意義を踏まえ、環境学習の充実に努めていきます。
区西北部地域の公共施設を結びながら、交通不便地域の井草、上草、善福寺をめぐり、西武新宿線と JR 中央線をつなぐ新規バス路線の整備を強く求めます。
お答えします。新たなコミュニティバスをはじめ、さまざまな交通が相互に連携補完する地域の交通のあり方やシステムの構築を調査・検討します。
区総合計画で屋敷林・農地の保全に前向きな施策の位置づけを行い、積極的な事業展開を。また、基調木や大木の管理は早急な制度設計と、台風時や雪による枝折れへの緊急対応を。
お答えします。緑の保全策として屋敷林等の保護指定制度充実と、仮称緑地保全計画の策定を総合計画に位置づけ、屋敷林や農地を区民共有の財産として後世に引き継ぐ施策を展開します。
東日本大震災の教訓を生かし、災害に強いまちづくりを。質問者は増田雄一、民社。火災危険度の高い地域の震災救援所について区の認識は。また震災救援所周辺地域の耐火性向上について取り組み状況は。
お答えします。火災の延焼により震災救援所が危険になった場合、広域避難場所に避難します。また地区を指定した国の補助事業の導入や新たな防火規制地域の指定等に取り組んできました。
学校敷地の一部を消防団の詰め所や下半ポンプの格納庫として活用するよう、東京消防庁に積極的に申し入れるべきです。
お答えします。学校の防災教育での活用、消防団を身近に感じられるなどの利点が考えられ、震災救援所の機能充実にもつながります。引き続き東京消防庁との協議に努めます。
防災マップはカラーユニバーサルデザインに配慮し、掲載内容を検討すべきです。
お答えします。次回の改定の際に検討します。
地域防災計画の見直しの要点、スケジュールを伺います。
お答えします。平成24年修正では、東日本大震災を踏まえた新たな取り組みや見直した対策等の修正を行います。各関係機関等からの修正案の取りまとめや都との調整後、 来年5月の防災会議決定を予定しています。
放射能汚染対策の拡充とトレーニング室廃止ストップを。質問者は富田拓、共産。放射能汚染対策について、区内の抗染料箇所はすべて区民が発見しました。区のやり方に限界があるのでは。
お答えします。区内で局所的に高い場所があるのは承知していますが、国の基準を超えることは考えにくいと思います。
国の除染基準は時間あたり1マイクロシーベルト以上とあまりにも高すぎます。独自基準を設けるべきでは。
お答えします。国の除染基準を基本に行いますが、区立施設は基準以下でもできる限り下げるよう努力します。
改めて学校や保育園、幼稚園等での詳細調査を求めます。
お答えします。購入した測定器をできる限り有効活用し、測定を行っていきます。
トレーニング室廃止について、利用率が低いとは言えません。区全体としてトレーニングができる施設を一定確保すべきです。
お答えします。今回の廃止は、区内の区立及び民間スポーツ施設の設置状況を総合的に考えた結果であります。
特別支援学級の情緒学級の入級待ちを解消するため、学級数の拡充を求めます。
お答えします。設置校にスペースが確保できれば、増やすなどの対応を図っています。今後、特別支援教室の整備も含めて検討していきます。
震災における地域の再生力を高め、安全安心のまちづくりを。質問者は渡辺富士雄、公明。震災救援所等へ区民が安全に避難するためにも、また円滑な救援救助活動を行うためにも、避難道路及び救援所周辺の安全を確保すべきです。
お答えします。救援所周辺の建物の不燃化や、救援所に至る道路沿いの建築物の不燃化・耐震化、既存ブロック塀等の生け垣化を促進します。
人間のあらゆる活動の源となる子どもの体力づくりの区の考えは、また、就学前の体力づくりについてプログラムを策定し実施する等、今後の取り組みは。
お答えします。食や生活習慣を含めた総合的な力であり、長い人生を健康でたくましく生きるための基盤となるものであります。また、就学前における体力づくりのあり方について、学校教育との継続性も踏まえ検討します。
現行の文化振興基金について、助成対象を鑑賞事業中心から芸術活動のさらなる底上げのために、制作過程や準備段階へも対象を拡大してはいかがですか。
お答えします。文化・芸術活動者の要望等を踏まえ、助成対象の拡大も含め、引き続き助成制度が十分に活用され、区民の文化・芸術活動の振興に結びつくよう検討します。
国民保護・男女共同参画事業・幼児教育・文化財に関連して、質問者は田中裕太郎、杉地。近年、我が国への侵略行為が相次ぐ中、昨今は政府機関等へのサイバー攻撃も激化。区民の生命・財産を守る立場から伺います。
お答えします。区保有の個人情報は、外部接続しないシステムで管理しているため、標的とはなり得ません。
昨今は過激なジェンダーフリー論も見受けられますが、見解は。
お答えします。男女共同参画社会は、性別による差別や偏見のない、男女が社会のあらゆる分野で対等の参画機会が確保され、 均等に利益を享受し、共に責任を担う社会です。
教育基本法は、幼児教育の重要性に鑑み、国及び地方公共団体は、その振興に努めるよう定めています。現政権の拙速な幼保一体化構想を地方から正すことも自治体の責務ではないでしょうか。
お答えします。すべての子どもへの良質な育成環境を保障する観点から、独自の幼保一体化を進めています。
和田一丁目の杉並能楽堂は、極めて高い公共的価値を有しています。区の指定文化財とし、補修費用に最大限の補助を求めます。
お答えします。補助対象となるには、文化財保護審議会の調査・審議による答申を受け、区教委が区の指定文化財と決定する必要があります。
早急な解決が必要。外郭団体に支給されていた違法な補助金。質問者は堀部康氏、無。外郭団体に違法な補助金が支給されていたことは疑いの余地がありませんが、課題解決に向けた協議が進展している様子は全く確認できません。最高裁の判断が示され2年、何をしているのですか。
お答えします。引き続き関係先からの情報収集及び分析を行っています。
ポリオ生ワクチン接種率の低下が見られますが、現状は。
お答えします。春は昨年比およそ 23% 減、秋は昨年比およそ 37% 減です。
生ワクチンを避ける傾向が止まらない中、野生株ポリオによる感染者が中国で複数確認されました。それでも生ワクチンは敬遠され、接種率は回復しません。要望のある不活化ワクチンを取り扱う医療機関はすでに存在していることから、緊急措置として不活化ワクチンを一時的に子育て応援券の対象とすべきでは。
お答えします。国内未承認等課題があります。
調理済み給食一食を単位とする放射線量測定が実現したのは喜ばしいですが、検出限界値がキロ当たり20ベクレルと高いのでは意味がありません。引き下げが必要です。
お答えします。区がゲルマニウム半導体検出器を購入した後はできる限り低い限界値としたいと思います。
震災、水害、防犯対策、校庭の整備、公園の有効利用。質問者は斉藤恒夫、自民。大震災後、児童生徒の帰宅問題についての検討状況は。
お答えします。保護者が引き取りに来るまで、学校が責任を持って預かることを震災時対応指針としてまとめ、今年度中に示します。
防災備蓄物品にベッドや避難所内の間仕切りに段ボールを使った良いものがあります。段ボールの活用を提案します。
お答えします。備蓄品の見直しで検討します。
振り込め詐欺対策について、区の取り組みは。
お答えします。高齢者の安全お達者訪問事業の個別訪問に際してパンフレットを渡すなど注意を呼びかけるとともに、安全パトロール隊員が後日訪問して相談を行うなどの対応をしています。
小中学校の校庭芝生化について、併用も含め人工芝の活用をしてはどうですか。
お答えします。費用対効果や有効性等、幅広い視点から研究します。
公園整備のあり方として、高齢者等が使える健康遊具を配置する等の工夫をすべきです。
お答えします。高齢者が外出したくなるような公園づくりを進め、幅広い世代が利用することのできる公園づくりを工夫します。
小学校の特別教室にエアコン設置を。質問者は金子健太郎、共産。普通教室だけでなく、稼働率も決して低くない特別教室にエアコン設置をするべきです。
お答えします。音楽室、コンピューター室等の特別教室にはエアコンを設置していますが、未設置の特別教室については検討課題であります。
ロッカールームと兼用でない男女別の教職員の休憩室を、改築校だけでなく既存校でも設置するよう求めますが、いかがですか。
お答えします。大規模改修等の機会で休憩室の設置を検討します。
プールシャワーについて現場の声、衛生面から見ても温水シャワー設置は急務であります。
お答えします。さまざまな学校施設の修繕要望等があり、区の計画事業に基づいて優先度合い、費用等を総合的に検討して実施しています。
USB メモリーの紛失事故は教員の多忙化が背景にあります。成績表等についてシステムだけでなく紙ベースでのやり方も学校ごとに認めるべきです。
お答えします。一部教職員の情報管理意識の欠如が原因と認識しています。公務システムの運用については、個人情報保護の観点等から全校を統一的に取り扱っており、学校ごとの個別対応は考えていません。
TPP 参加は復興への最大の妨げ、亡国への道。質問者は鈴木信夫、共産。東日本大震災から8ヶ月、生活再建や原発事故収束の見通しもなく、放射能被害は拡大しています。野田首相は、TPP ・環太平洋連携協定交渉参加に向け、協議に入ると表明しました。44道府県、市町村議会の8割が反対などであります。日本共産党は参加に厳しく抗議し、撤回を強く求めます。参加は亡国への道で、大義はありません。農水省の試算でも、米、牛肉、鮭、マスで9割から6割減産になる発表であります。被災地3県の主産業は打撃を受け、1、復興への最大の妨げとなる。2、食料自給率が 40% から 13% に、米生産は 90% 破壊される等、安定供給の土台を壊す。3、米国の要求で牛肉の BSE 月齢制限緩和等、食の安全安心の問題。医師会等も反対する混合診療解禁、皆保険制度の崩壊の危惧。4、観光需への参入で地域経済は深刻な打撃を受ける。参加すべきではありません。各校の区長の見解は。
お答えします。十分な国民的な議論を経て、国益の視点に立ち結論を導く必要があり、今後の国会等の議論の推移を見守ります。
エコ住宅、放射第5号線周辺まちづくり、小規模多機能ホーム増設。質問者は山本明美、民社。区独自の環境配慮型住宅、エコ住宅促進のための総合的な施策が必要と考えますが。
お答えします。震災後、区民の関心も高まり、エコ住宅は新築、リフォームともに普及しつつあり、普及率の向上は重要であります。今後、省エネの技術動向を注視します。
ブロック塀を緑化に転換し、通風と良好な景観の形成を。
お答えします。良好な景観のため、撤去助成、 生垣緑化フェンスの設置助成制度等を働きかけていきます。
放射第5号線周辺のまちづくりで、まちづくり協議会により提言された区長宛てのまちづくり構想の具体化策は。
お答えします。まちづくり構想の検証を行っており、今後多摩川上水の緑と水を生かした良好な住環境の形成を目指し、地区計画策定を前提に地域住民と合意形成し、まちづくりを進めます。
地域密着型の高齢者介護の小規模多機能ホーム増設施策は。
お答えします。地域のバランスを考慮しながら、公有地を活用し、認知症高齢者グループホームと併設することを条件にした公募を行うことや、補助金を手厚くすることにより整備を進めます。
小学生のための不登校対策、地域の中に障害者の働く場を。質問者は河津理恵子、民社。中学生の不登校対策のための適応指導教室、サザンカ教室を小学生にも整備を。
お答えします。スクールカウンセラーやふれあいフレンドの派遣等の対応を行っており、整備についても具体的な検討を進めています。
肢体不自由者のための生活園が必要と思いますが。
お答えします。重度の肢体不自由者の通所の場は、当面は既存施設の活用を図りながら、今後10年の卒業生の動向を見極めつつ、十分に検討していく課題であります。
知的障害者のための作業所について、地域に根ざした小規模な作業所兼ショップの整備が求められてきますが。
お答えします。2カ所の施設は商店街や地域住民に温かく受け入れられています。今後は地域に根ざした施設が一層求められてきます。
キャリア教育の一環として、プレジョブ事業をモデル的に行うための情報収集や地域資源の掘り起こし、プログラム作り等を学校、地域、団体等と共同して行っては。
お答えします。関連機関との情報共有等を含め、実践事例等をさらに把握し、実践の可能性を研究します。
乳幼児の保護者に交通教育を、商店街の駐輪場設置に支援を。質問者は市橋彩子、ね、み。自転車は車、車道の左側を走行を警察庁が強く打ち出しました。自転車走行レーンの整備について区の考えを伺います。
お答えします。歩行者と自転車はなるべく分離することが望ましいと考えますが、区内の道路は幅員が狭いという事情もあります。今後警察と協議しながら対応していきます。
就学前小学校低学年の子どものお手本となる保護者に対して交通教育が必要と考えますが、現状と今後に向けて区の考えは。
お答えします。子どもの保護者等が自転車走行ルールについて理解を深める必要があると考えます。今後各学校や保育園等に関係諸機関と連携して保護者への啓発活動の必要性を周知していきます。
買い物客用駐輪場を商店街自らが設置できるように、お客のニーズ調査、設置場所の選定、駐輪場の運営等に関して区として後押しできることはありませんか。
お答えします。一部の商店街からは適地があれば自ら自転車置き場の運営を行いたいとの話があり、このような商店街と連携して取り組み、今後のモデルケースを作り、ゆくゆくは多くの商店街に広がっていくようにしたいと思います。
精神疾患を 正しく理解する機会を設け、病気を受容する地域に。質問者は小松久子、ね、み。精神疾患に対応するアウトリーチの取り組みを相談支援事業所がイニシアティブを取るなどして展開してはいかがですか。
お答えします。保健センターが困難事例にアウトリーチ事業を実施しています。今後の成果等を検証し、対象者や実施方法、相談支援事業所との役割分担等を検討します。
精神障害者の病状が急変した場合の緊急受診できる施設の確保等、救急体制について地域のネットワークを使った仕組みが必要と考えますが。
お答えします。都と区の役割分担を踏まえ適切に対応します。
偏見をなくすには、若いうちに心の病気を知り、理解することが重要です。中学生向け学年ごとのプログラムもあります。学校教育で積極的な取り組みを。
お答えします。精神疾患等の学習は、児童・生徒の発達段階や学級の状況等を考慮し進める必要があります。
地域の精神保健福祉を進めるには、保健師の人的充実等、保健所の機能強化が必要ですが。
お答えします。複雑で困難な事例が増大傾向にある保健師の業務を、今後も見直し、効率的な執行体制の確立、支出向上に努めます。